radio station. Typhoon FM, Okinawa podcast station.
台風 FM 一枠をお届けしています。この時間はですね、6月22日月曜日に沖縄かりゆしアーバンリゾート那覇で行われますキリスト教、イスラム教、仏教、宗教が対話を通し世界を変えると題した、大きな講演会があります。それについてお話を伺っていきたいと思います。全日本仏教青年会理事長の伊藤聖光さんに来ていただきました。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。そしてですね、今日はですね、一緒にナビゲートしますのが台風 FM 代表平東生です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
毎年この時期になりますと、沖縄慰霊行脚ということで、伊藤さんたちが中心になってですね、行っているわけなんですが、今回はですね、全日本仏教青年会が、全国大会を沖縄で開催するということで、たくさんの方がお見えになっています。まずはその全日本仏教青年会とは一体どういうことをなさっているところなのかというのを教えていただけないでしょうか。
はい、リスナーの皆さん、こんにちは。私たちは全日本仏教青年会と申します。日本はこの仏教ということに対して各宗派がある珍しい国なんですね。で、そういった中でその各宗派がですね、一つ宗派の垣根を越えて、そこで、平和活動や社会貢献のために、貢献するために、みんなで集まっている、全国組織の、日本仏教のですね、主に伝統仏教、そこで、会員が、全国、お寺ありますけども、約3万人の会でございますね。
何宗派ぐらい集っているんですか。
はい、実際ですね、加盟団体といたしまして、天台宗、天台仏教青年連盟、金峰山、青年僧の会、和宗仏教青年連盟、全真言、真言宗ですね、全真言宗青年連盟、全国浄土宗青年連、青年会、有通念仏宗青年会、臨済宗青年僧の会、臨済宗はこの首里の、周辺にもたくさんありますね。
そうですね、禅寺って言われてるやつですよね。
大体首里城をね、ご守護するためにね、臨済宗のお寺がこの
周りは臨済宗のお寺さん多いですね。
そうですね。で、また全国、曹洞宗青年会、全国日蓮宗青年会、そして地域仏政といたしまして、埼玉県仏教青年会、神奈川県仏教青年会、大阪府仏教青年会、また一般社団法人としまして、神戸青年仏教徒会という、こういった、13団体でですね、組ませていただいております。
いわゆる老舗の仏教の宗派ってことでいいんですか。
そうですね、主にもうほとんどの、伝統仏教が、
伝統仏教って言うんですね、
入ってますね。はい、それを通して JYBA ということで、オールジャパン、ヤングブッディストアソシエーションということで、これは日本仏教の青年層の代表ということになりまして、実は WFBY といいまして、ザ・ワールド・フェローシップ・ブッディスト・ユースという世界仏教のまた会があります。そこの、日本唯一の、日本センターになるということもありまして、海外仏教とも非常に交流をさせていただいております。
なるほどね。
はい、
この全日本、仏教青年会の皆さんというのはどういう活動なさってるんですか。
はい、やはりですね、各宗派ごとにもういろんなお寺での活動はね、もちろんのこと、
これ日々のことですよね。
そうですね、そこからまた社会貢献活動ですね、でまた青少年育成活動を行っております。で、そういった中からやはりこの平和の発信をしなければならないということはもう以前からずっとこれは言ってきていることでございまして、であとはやはり仏教の根本にあります衆生救済、実際苦しまれている方を、 救いの手を差し伸べて、うん、そこから我々も一緒に動くというようなことで、まあ近年では東日本大震災の復興支援活動においてはですね、うん、メディアでもいろいろと取り上げられましたけども、うん、非常にお坊さんがですね、うん、現地へ行って、でまたお寺というのは全国地域にどこにでもありますから、うん、でそういったところでお寺を、復興支援の拠点としまして、場合においては避難所として使われていたお寺も多くございまして、うん、そういった中で、我々も僧侶がそこに、みんなで集まってですね、地域の被災地の方々のために、うん、活動を行うと、うん、そしてそこから、我々は僧侶でございますから、やはり魂の救済ということで、うん、供養と、亡くなられた方々の供養ということも、これは大切なことでありますからさせていただいております。
今年の初めにちょっと京都に行ってきたんですけれども、はい、せっかくなのでいろいろ見聞を広めようということで、まあ、神社仏閣など行ってきたんですが、ここが、まあ、災害時の、避難場所ですよということをこうお寺でこう示されているところも多くあって、ああこういう形で貢献してるんだなとか、役に立ってるんだなっていうのがこうひしひしと伝わってきましたね。
はい、あるでですね、本にも書いてあるんですが、このお坊さん、またお寺っていうことに関してですね、非常にいろんな条件が揃ってるというようなことを言われる方がいます。うん、実際まずこれはお坊さんというのはまあ、あまり時間に拘束されてないっていう、例えば会社勤めのように、定時で何時出勤、何時退社というようなですね、ことがきっちり決められてない方が多いんですね。うん、よってその中で、まあ、もちろんお檀家さんやね、そういった方々とのいろんなこうつながりも当然あるんですが、うん、そういった中で自分の、時間をですね、調整することができるっていうこと、うん、またあとですね、コミュニティを持っているっていうこと、うん、お寺という広い、ね、境内があったり、また本堂がありますから、うん、客殿と、うん、そういった人を収容する場所があるっていう、うん、でそれをコミュニティに使うことができるっていうことですね。うん、であとはもう一つ、スポンサーと協力者を得やすいというね、うん、この3つが揃ってる人っていうのが、まあ、なかなかこう今の現代だとこう難しいっていうふうに言われております。なるほど。こういった中でやっぱりお坊さんがそれだけのものをいただいてるのであれば、ぜひ社会のお役に立とうと、うん、それで一人はできませんから、こういった青年会の中でですね、うん、みんなで切磋琢磨しながら情報交流を持って、うん、そしてみんなで社会活動しようというふうに出来上がったのが各青年会、うん、そこから全国団体になりまして、そこからさらに、この全日本仏教、超宗派といいますけども、うん、宗派を超えた会が出来上がってきたということでございます。うん、
で沖縄大会が6月の22日、はい、23日の2日間行われるわけなんですけれども、はい、全国大会ではどういうことをするんですか？
そうですね、やはり全国大会、もちろん全国のお坊さんが集まる会でもあるんですが、うん、まあ、主にやはりそこの地域において、やはり社会貢献活動をしたいということがですね、当然出てきます。うん、お坊さんだけでね、こう集まって研修等っていうのもありますけれども、うん、やはりそこにおいてですね、その地域のことを、しっかり学んだ上で、また地域との皆様とのですね、うん、触れ合いを大事にしながら、そこでまた僧侶ができることということを中心にやらせていただいておりますね。
そこで、まあ、6月22日沖縄かりゆしアーバンリゾート那覇で行われます、まあ、終戦70年つなぐ世界平和の集いなんですけれども、
はい、
まあ、東勢さん、これすごい内容ですよね。
そうですね、スケールの大きなイベントだなと思っています。全国大会合わせて、まあ、せっかく沖縄でやるということでですね、うん、毎年伊藤さんとうちにも出ていただいていて、はい、慰霊の日に合わせて安家をしていただいてるんですね。はい、まあ、祈っていただいてるわけですよ。うん、まあ、今回大会もあるということで2日に分けてですね、22日の方はもうありとあらゆる、まあ、三大宗派の方々、 も含めて、で、はい、ついでにではないんですけど、あの沖縄の信仰とかの、あの講演もあるんですって、かなり盛りだくさんな内容なんですよね、はい、
その内容を申し上げますと、
はい、
まずもって今年は終戦70年であると、うん、これはもう間違いなくもう大きな節目であると、うん、そして、つなぐ世界平和のつなぎといたしまして、サブタイトルとして沖縄戦を学び、そして沖縄固有の信仰を知り、そして、世界三大宗教による対話ということで、そしてまた、まずもってこの70年というのは、おそらくこの節目の中では戦争経験者の方が生のね、あの声を聞けるというのが、もしかするとこれおそらく最後のチャンスかもしれませんね。
そうですね。
で、そこであのしっかりとここであの我々があの繋いでいかないと、もう本当にこの過去のことになってしまう、単なるこう過去にそういった事実があったというようなことになってしまう。しっかりとですね、あの沖縄戦、またあの太平洋戦争、第二次世界大戦、戦争とはということをですね、学んだ上で、それからあのこれからあの生きていく上で、あのそこにはあの大事なあの、まあ、マイナスのことでございますが、うん、それを通じてこれからあの今生きているものが平和の発信をしていかなければならないということで、あのまず学ぼうということです、うん、そしてまた沖縄固有の信仰を知るって、うん、あの沖縄は本当にあの、先祖さんとご家族、家族を非常に大事にされる、あの非常にですね、生きる上で優しい信仰を昔から持ってらっしゃると、うん、そしてまた自然があって我々は生かさせていただけるんだという、やはり感謝の念を絶対忘れない信仰ですよね、うん、これは今の現代の、我々にとってはこれ絶対これ忘れてはならないことですね、うんうん、やはりそういったことをやっぱり、まあ、都会だとなかなかこういったことを振り返る機会というのはないと。で、沖縄っていうのはいろんな意味でそういった大事なことがですね、たくさんメッセージとして含まれていると、うん、であのゆいまるっていう言葉がありますけどね、うん、あのもう本当に全てがつながっているんだということなんでしょうね、うん、そういったことを学ばせていただくと、うん、そして、世界三大宗教ということで、うん、皆様ご存知の通り、キリスト教、イスラム教、仏教、うん、これが、世界のこの三大宗教ということで、うん、まあね、あのキリスト教と言いましたらもう22億人もう世界三大の、もう最大のもう宗教ですよね、うん、そしてまたイスラム教もそうです、うん、そして仏教も非常に多い、日本だとお寺があるのがなんとなく当たり前で、そこまで気にされてなくても、あの皆様タイとかね、うん、あのそういった仏教国に行った時っていうのは、あのもう本当に肌で仏教を感じることができる、うん、そしてまたそこの地域の方々も合唱して、うん、あのもう自然に生活とこの仏教が一体化してるというようなね、感じを受けると思いますけど、日本だとね、なかなかそういった感じではないですよね。それでまた仏教についてもですね、今回学んでいただいて、うん、そしてまたあの世界三大宗教のね、あのキリスト教、イスラムの方々と、一緒に行うっていうことが、これがどういう価値を生み出すかっていうことをぜひ感じていただきたいということなんですね、
うんうん、ね、あのこれだけの人たちが集まるっていうのがすごいなと思ったんですけれど、
はい、
聞いてみたいですよね。
キリスト教、僕も行こうかと思ってます。
イスラム教、うん、仏教、まあ、そして沖縄の大切にしてきた宗教っていうのは何なんだろう、
うん、
そして、まあ、今こういった方々が集まるっていうことは、まあ、キーワードになってるその対話っていう部分にまたかかってくるのかなっていうふうに思うんですが、うん、どうでしょうか。
そうですね、よく、皆様対話という言葉をこの頃耳にすることが多いと思います。
多いです、
で実際のところこの宗教間対話というのは非常に対話でも最も意味の深い対話というふうに言われております、うんうん、そこにはですね、なぜ対話が大事かっていうメッセージがいろいろ含まれてるんですね、
うん、
そしてそれをあの宗教っていうのはやはりあのピンからキリまでありましてね、うん、やっぱりこういった三大宗教から、沖縄の宗教から、あのこういう宗教から、またあの日本では誤解されがちなね、なんとなく 勧誘とかね、そういったこととかで、捉えてしまうような、宗教ももういろいろあります。でもしかしですね、実際やはり自分たちの宗教だけでなく他も認め合うっていうことができるこの宗教っていうのが、やはりこれから大事になってくるだろうなと。そして実際キリスト教、イスラム教、仏教の中でも、対話を大事にしていこうという運動が完全に生まれてるんですね。で、キリスト教の中からは、今そういった、おそらく全国の、世界的にもですね、諸宗教との対話、我々だけということじゃなくてですね、よくキリスト教の教えの中に隣人を愛せよというような言葉がありますけれども、そういった精神からですね、他者を認めると、で認め合うことによって、生まれてくる、高い価値観が生まれてくるということ でキリスト教は、アジア海局長のインド馬祭教区大司教様、フェリックス・マチャド司教様をですねお呼びしております、要するに世界の、大司教様ですから、主にもうアジア、ということは地球の半分を、担当されている海局長ですよね。そしてその方が、キリスト教の、バチカンからですね任命された、諸宗教対話の第一人者の方なんですね。こういう方を呼べるって非常に実は、貴重な機会なんです、普通でしたら来ていただけない方ですよ。そしてまた皆さん気になるところがイスラム教だと思うんですね、
はい、
でいろんな意味で今イスラム教っていうのはいろんな思いが皆さんあると思います、しかしそういった中でイスラム教っていうのは実は非常に平和な宗教であるということをご理解いただいてない方たちが、特に日本ではもう本当に多いと、それをねこの頃メディアでも実際日本にいらっしゃるイスラムの方がね非常に嘆き悲しんでるということをねテレビ等でも報道されてましたが、そういったちょっとね怖いというようなイメージを持ってる方もいらっしゃると思うんですが、そんなことはないと。世界のイスラム教っていうのはもっと平和主義でですね対話のできる方々が非常に多い宗教なんだということを本当に分かっていただきたいなというふうな思いもございます、そして我々仏教は根本思想が慈悲でございますから、相手を許すというのが根本にあるんですね。だからどんな方でも必ず救われるんだというのが教えにありますから、歴史上でもそこまでこう争いというのはないというのが仏教でございますが、そういった中でも、そのどっちがどうという話ではなくね、こちらの教えの方がどうのという話ではなく、みんなでお互いを腹割って、話して、そこからみんな平和のためにみんなで協力して何ができるのかと。仏教というのは仏教、また宗教というのは思想ですから、生きる上で大事な教えがたくさん含まれてるんですね、今いろんな本にもたくさんいいこと書いてあることあります。そういった中でもやはり何らかの宗教からね抜粋して自分の言葉に変えておっしゃってるっていうのがすごく多いんですよね。だから根本に帰ると何かしらの宗教に帰るというのが本当のところだと思いますね、はい。
対話ですか。
それぞれのね、講演、これは沖縄戦のこととか沖縄の宗教のことだけでもなかなかなボリュームなのに、それぞれの方のお話が聞けるっていうのはすごいと思うんですけど、私もねいろいろシンポジウムの司会とかをよくやるんですけど、こういうビッグネームな人たちをどういう進行でやったらなんか対話ができるのかっていう手法にも興味があるんですけど、これはどんな感じで進むと想像してるんですか。
はい、まずこの対話ということに関して、まずあるのが対話というのは討論ではなく、討論のことよくディベートって言いますね、
はい、
ではなくあくまでも、対話ダイアローグなんですね、このよく対話ということを こうよくよく聞いて話し合うっていうようなねことで捉えがちですけども、自分の中の価値観を持って人の話を聞いたり捉えたりすると必ずそこに感情論が生まれるんですね。
なるほど。
でこの話は好きではない、自分の中では都合が悪い、そうすると全部人間というのはそれを外して都合のいい価値観を入れるようになってるんですね。で、そういった自分を自己を見つめ直すっていうのがまず大事であると、そして相手の話をですね、相手の立場に完全に立って、そこで話を聞くことにおいて普通に話を聞いてるのと全く別の感覚が生まれてくるんですね。これはなぜかというと相手の気持ちがよくわかるようになるからですね、でそういうことがないとまず持って対話は成立しないんです、でこれをもって私はよく統合という言葉を挙げてます。
統合
統括の統に、合うという統合、これはですねどういうことかと言いますと、相手の個性、大切にしているものを大いに尊重して、それでもって、和やかで絆の深いまとまりのある姿を持って、統合と言ってます。この思想がないと対話が成立しないんですね、やはり全てそうですね。対話っていうのはこうやって宗教観だけじゃなくて人間関係、全ての人間関係、友人関係からで夫婦間からね、家族の問題で、ビジネス関係もそうです。そしてさらには自然環境、環境との対話って、これ全てに通ずるんですね。全て相手の立場に立つと、そこからより良い方法が生まれてくるということなんですね、やはり物事は自分本位であるとどうしても自分に都合の悪いことであるが出てくると納得がいかない。でもそれを相手本位になった時に、これがお互いに相手本位になった時っていうのはこれ間違いなく平和な、ね、心というのが生まれてくるのはこれ間違いありません。よって今いじめ問題っていうのもいつまでたってもこれなくならない。これはどういうことかっていうと、しっかりした思想を教育がなされてないからですね、だから平気で相手をいじめることができる、相手の立場なんかを無視して、平気で相手を痛めつけたり言葉や暴力によるもの、そういったものを平気でできるっていうのはこれはもう相手の立場を無視しないと、良心が咎めてですね、本当だったらこれできませんよね。
それぞれの、じゃあ宗教のトップの方々が、そういう立場、あるいは自分の立場だけじゃなくて相手のことを考えながら相手の立場に立ってこの場も進行していくっていうことでいいんですか？
そういうことですね、まずもって私たち全日本仏教青年会自体がそうなんです、各宗派各々の教義等ありますしね、そういったことを乗り越えて、みんなでやろうっていうのはこれ対話の精神がなければ絶対できないんですね、
じゃあもうスタート地点、この会の本当にこうね、基礎からそこが始まってるわけですね、対話が始まってるわけですね、そうですね、
どう切り出すのかっていう、信仰のことばっかりが気になって楽しみです、
いやでもこれね、今本当にキリスト教って何だろうとか、イスラム教って何、仏教、私たちの生活の中でお世話になることがあるんだけれどもちゃんと知ってるだろうか、じゃあ沖縄の宗教のこと信仰のこと言われた時に説明できるだろうか、さてっていうような感じの私がいるんですけれども、ぜひ皆さんそれぞれわからないこと、ここってどうしたらいいのなんていうふうに思ってることあろうかと思います、6月22日月曜日、カリーシュアーバンリゾートの、終戦70年つなぐ世界平和の集い、まずはその対話を聞いてみてはどうでしょうか。参加無料ということです。これ当日でも大丈夫なんですか？
はい大丈夫です。かりゆしアーバンリゾートのですね、6階の大広間のところでですね、これ一席を用意しておりますので、完全に500人以上は普通に入りますから、どなたでも気軽に お越しいただければありがたいなというふうに思いますね、
は
い。
12時に受付が始まりまして午後1時開会となっているということですね。
はい、
はい、ぜひ世界のねトップクラスの対話をぜひ私たちも聞いて日々にまた生かしていきたいなというふうに思います。
そうですね、我々でいうトマリンですね。
そうですね、
そうですね、トマリンですね、
トマリンですね。そしてまあこれだけがまあ沖縄大会ではありません。6月23日にもですね、はい、まあ、大きな動きがあるんですけれども、
はい、
6月23日はまあいつも皆さんがなさっている、平和行脚があるわけですね、
はいはい。
これにまあ今回 の、 その全国大会の参加者も一緒に参加するということですね。
そうなんです、
すごいですね、
は
い。
実際ですねこの慰霊行脚は最初は私たちのね先輩方がまだ返還前ですよねにずっと沖縄の地入らせていただきまして、うん、遺骨収集から始まったんですね。
なるほど。
でそこからずっと行脚に発展しまして、うん、もう50年以上で私の宗派日蓮宗なんですけども、うん、日蓮宗の僧侶たちで、50年以上この、慰霊を行ってきたんですが、うん、まあ、各宗派も皆さん行っているんですが、うん、その中で6月23日に行っていたのが我々だったんですね、うん。そこに私、が今代表やってるもんですからその時にお声掛けをしたところ多くの多州のですね他の宗派のお坊さんがこれに参加をしていただいた時に非常に感動されたんですね、うん。でこれは本当に沖縄戦というより実際にそういったことが行われていたということをその地を自分で歩くということによっていろいろ感じるものがあると、
うん。
でそこから、平和の思いを強くできるこれは素晴らしい活動であるというふうにおっしゃっていただきまして、うん、でちょうどこの、全国大会のことで話していたところ、多州の方から多州派の方からぜひ、伊藤さんの代では沖縄でやってみませんかという言葉を相手からいただいたんですね、うん。そういったことでですね今年多くの、日本仏教の主に青年層が、この沖縄の地に集まって、うん、そして、平和行進をさせていただくともちろん、慰霊の念を込めて、
うん、
お祈りをして、そして、世界平和の、祈りを一緒に捧げる気持ちでですね、
うん、
しっかりと歩きたいというふうに思っております。
歩くってすごい原始的な我々の行動じゃないですか、
はい。
歩くことを通してこのその土地のことを考えるっていうのは誰が考えたんでしょうね。
そうですね、うん、実際のところ行脚というのもやはり各宗派にいろんなこうまあ、そこに対しての思いっていうのがあるんですよ。日本で仏教から言うと自分の行のために歩くっていうね解放行的なものもありますし、そしてあとは自分の行としてそして托鉢をしながら歩くといったそういった日本仏教の中にはまた歩くという、うん、ことにおいてもいろんなで、あれがあります。歩く禅と言われることもありますし、
うんうんうんうん、
ただこの、平和行進に、関しましては、うん、皆思いが一緒ですよね、
うん。
これはもう間違いなく亡くなった方々の供養とそしてこれから平和をつないでいこうという思いのもとに、うん、そこに対してはまた宗派の垣根を越えてできる、うん、この私たち行脚と言ってますけども、うん、平和行脚ですよね、
うん。そうですね、この根っこの部分というのは、
はい、
どういう宗派であっても同じですね。
一緒ですねこれは、
うん、
はい。
その思いを持って、
はい、
平和記念公園を目指しての行脚ですね、
はいはい。
午前6時に法華経寺に集合して午後7時糸満ロータリー平和行進が出発、
はい。
で休憩をしながらですね平和記念公園を目指していくということですが、うん、12時に平和記念公園で黙祷を捧げて、解散する。
はい、そうですね。で実際のところお越しになった方はねよくご存知だと思いますが実際平和記念公園12時に合わせて我々行くともうちょっと遅いんです、
うん。
内閣総理大臣様もいらっしゃいますから、うん、大体11時半頃にお越しになるということで、私たちはもっと前に入ります、 11時、10分前後から、入らなければならないと、はいはい、そこで真ん中の方までこう入れさせていただいて読経を、させていただくんですね。で最後に世界平和の、お祈りをして、そしてその後は皆様方と一緒に、12時に黙祷すると、いうことなんでございますが、ぜひですねこの時にお坊さんの中でも、もういろんな衣を着た方たちが一緒に歩いています。これは一つの個性と思っていただいて、衣の色を個性だと思っていただいて、それを私たちが平和のために一緒に手を取って、大きな平和という絆のもとにですね、こうその中に入っていくというこの姿を見て何かを感じていただきたい。やはり人間皆個性があります、で場合においてはこの人はスカンというようなね、やっぱり好き嫌いも当然ありますけれども、そこから一つ先ほど申し上げた対話ということの精神を持って、相手と接することにおいて、そしてまたそうすることによって相手を通じて、自分のマイナス面も一緒に見えてくるんですね。そして相手ももしそういう精神のもとにお互いが接したときに、これはもう本当に平和的なですね、大きな価値観が生まれて、そしてそういったことをやはりこれからの次世代の子どもさんたちにもこれしっかりと伝えていかなければならない。やはり子どものうちからそういう教育をしていかないと、やはり今この時代って言われてます。でそういった中からやっぱり自分本位なね中でみんなやっていたら、これはいい社会は生まれるわけはないですよね。だからそういったこれからぜひ、我々宗教というのは思想で教えるところが非常にありますから、本当の意味での道徳っていうのが私たち発信できる、これは何でかというと、やはりそれをずっと培ってきた戦士がいるからですよね。もう仏教2500年、また他の宗教ももう何千年というね歴史がある中でずっと人間を見つめてきたものであると。だからこそ、選手たちの知恵を頂戴しながら、ここから私たちは自信を持って発信できることがあるんだということでございますね。はい、
濃い内容の2日間ですね。
一緒に歩いてみたいですね。
そうですね。一般の方で一緒に歩きたいという方は大丈夫なんですか？
お問い合わせをいただけますとありがたいですね。
なるほど、今回はね特に参加者が多いですしね、大丈夫なのかなっていうのはぜひ全国大会実行委員会の事務局までまずお問い合わせいただければと思います。電話番号が0907010-6166、 0907010-6166となっています。11時頃には平和記念公園に、皆さん到着するということですので、一緒にそこで交流して祈りを捧げるというだけでも、すごく意味があるのではないかなと思います、
そうですね。やはり特にやはり今年終戦70年ということで、いろいろと今メディアではね、いろんな沖縄の問題取り出されていて、たくさん平和記念公園にはいろんな思いの方がいらっしゃると思います、そういった中でもやはりこういったまず根本平和のために祈ろうという思いのもとに皆さん集まっていただきたいなというふうに思いますね。
ここまでお話聞いてきましたけれども、
はい、
何かありますか？
我々ちょっと自分たち沖縄のことも一緒に考えたりもしました。この我々も首里に住んでるので祈りが割と周辺にあるわけですよね、やっぱりこの祈るという行為っていうものをやっぱ忘れずにやっていくことって平和の一つの要素なんだなというとこは思います。なので今回は宗派を超えるどころか他の宗教の方も
そうですね、
来ていただけるということなので非常に注目をして私も最初から参加しようと思っています、はい、
あと皆さんが参加なさって、沖縄を見て触れて、 どう感じになったのかなっていうの
それも知りたいですね、うん、そこは多分何らか の、うん、あの沖縄戦のことも学ぶっていうことが今回テーマにもなっているので、うんはい、そこのフィードバック我々に対してのフィードバックもあると面白いな、はい
そうですねまあ、そこから私たちまたねあの学ぶことがたくさんあるかなっていうふうに思いますね、うん
はい、実際ですね中には今までも初めて沖縄来ましたっていう僧侶の若い僧侶がいるんです、うん、そういった時にやはり沖縄というとやはり リゾート地をね思うところもあるようでございまして、うん、そういった楽しいところであるっていうようにね思っていただいてね本当にいいんですけれどもでも実際、このような事実また、うん、多くの犠牲命の尊い命の犠牲のもとに今の平和があるんだっていうことをですね、うんうんはい、実感していただける集いだと思いますね、うん、実際のところ平和案件をした時にも終わった後にもう始める前に比べてもう全然もうこう考え方が皆さん違ってるんですね、うん、もう本当に歩かせていただいてよかったと来てよかったですっていうふうにおっしゃる方が非常に多いですね、はい、
ね僧侶たちが何を見て感じて沖縄でまた発信していくのかというところも私たちまた注目して、いきたいと思います。またその時のこと伊藤さんまた教えてくださいね。
はい、
はい、
分かりました。じゃあ最後に一言だけよろしいですか。
はい、
はい、それでは、6月22日23日我々やらせていただきます、またそういった中で特に22日の平和発信といたしまして、宗教が、対話を通じ世界を変えるということで、終戦70年の大きな節目次世代に向けて、次の、80年終戦80年90年100年とつなぐ慰霊と平和の祈りでございます、ぜひ、皆様に対話によって、気づき、結ばれる平和の絆を、発信させていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
全日本仏教青年会理事長の伊藤聖光さんでした。ナビゲートは諸見里すき子、台風 FM 代表の平良東生でした、はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。